毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、社会人事部長の長谷川満です。
長谷川さん、こんにちは、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お相手を務めます私は土屋純子です。でこの番組、人事のお悩みまるっと解決ラジオという番組です。長谷川さんが毎回一つテーマを設けてお話聞かせてくださっています。さあ長谷川さん、今回のテーマを早速お願いします。
はい、今回はですね、中小企業の社長は人材採用する前に、人材育成の仕組み化をしなさいというテーマでお話しさせていただければと思います。
はい、人材採用する前に人材育成の仕組み化をということで、それでは詳しくお願いいたします。
はい、例えばですね、こう業績が良くなったり、こうもしくは欠員が出てしまったりした時にですね、
はい、
まあ、大体こう人材採用っていうところに目を向けてですね、まあ、人を増やせば、まあ、業績がさらに上がっていくだったり、まあ、欠員補充ができるみたいな感じを思って いるような社長もまあまあいるかなと感じるんですね。
はい、
ところがですね、この人材採用っていうところに、まあ、目を向けること自体は、まあ、もちろん間違いではないんですけども、まあ、得てするとそこがゴール、うん、人材採用というものがゴールになってしまって、あ、予定通り採用が2人できたとか3人できたみたいな形で、うん、そこで安心してしまうと、まあ、本質からちょっとずれた形になってしまいかねないということですね。つまり、まあ、定着せずに早期離職してしまうというふうになってしまうと、
うん、
まあ、結局また採用活動しないといけないってことになってくるので、
はい、
またゼロスタートという形になりますよね。
はい、じゃあ採用したその後が大事っていうことですね。
そうですね。今回のテーマで言うと人材育成というふうなことを出しましたけども、まあそこが入社後のことがですね、そこまでちゃんと設計してどういうことをやるかってことを具体的にして人材採用を望まないと、うん、まあ結局採用してしまってそれがゴールだと思ってしまうと、また新たな問題が発生する可能性は高いということですね。
じゃあその人材育成の仕組み化についてなんですけれども、はい、これは具体的にはどういうことがありますか？
はい。まあこれ大企業と中小企業ですとやり方がやっぱり大きく違うと思うんですね。
はい。
というのも、その大企業の場合って予算を持って人材育成できるし、
はい、
まあ、人材育成に関わる人事の人たちも一定数いるので、
うん、
まあ、当然その準備の段階から実施、そしてフォローっていうところまで含めてですね、まあ、大企業の場合ってお金とマンパワー、人がいるので、まあ、いくらでも体制構築ってできるんですけど、一方で中小企業の場合っていうのは、まあ、先ほどの大企業と大きく違って予算もなかったりですね、人材育成に携われる人が、まあ、兼務で、いるかいないかっていうぐらいの場合が多いので、
はい、
まあ、そういった状態の中でどうやってその入社後の、まあ、研修とかのオフ JT と言われるものだったり、
うん、
それから現場に配属しての OJT ですね、オンザジョブトレーニング、まあ、このあたりをどういう設計をしてどういうふうに運用するのかっていうことを、まあ、しっかり体制作っていかないと、まあ、なんとなく現場にぶん投げれば、その現場の先輩とか上司が育成してくれるみたいなふうに思っててもですね、まあ、大体これうまくいかないんですよね。
あ、そうなんですね。
はい、このあたりをしっかりと設計して運用する、この体制作りが非常に重要だということですね。
でもやっぱりマンパワーが足りないとなると、うん、この仕組み化をする作業も結構大変じゃないですかね。
そうですね、まあ、大変は大変なんですけど、まあ、一度企画をしていれば、あとはその1人目の新しい人が入ってからそれを実際に実施して、また2人目、3人目って入ってきたときには、まあ、それをちゃんと運用していけるので、さほど、まあ、最初はちょっとエネルギー、時間は取られるかもしれないんですけど、
うん、
まあ、それがうまく回り出していけば、全然最初の1人目よりは、時間とか予算的にもそんなかけることもないということですね。
うん、 じゃあやっぱり最初にこの仕組み化しておくことが大切なんですよね。
そうですね。そこが
は
す
い。
ごく重要で、ポイントはですね、やっぱり中小企業に言うと、お金とマンパワーかけられないってことは、で、なおかつ本人、新入社員の人たちをですね、どれだけこう主体性を持って働いてもらえるかっていうふうに持っていかないと、なんかこう、大企業のように、徹底したフォローをしっかりやっていくとですね、そこに甘える人材も増えてくる可能性があるので、そうすると自動的な人材が増える可能性があるので、それまた本質からずれるかなというところはありますね。
そうですね。で、仕組み化っていう言葉が、今回のキーワードになっているかなと思うんですけれども、例えばこの仕組み化をするときに、やっぱり前例がないのでね、ちょっと我が社では難しいかもしれない、ちょっと誰かに助けてほしいなとか、そういったときに長谷川さんのようなプロの人にちょっとお知恵を借りるとか、そういうこともできるんですか？
そうですね。このあたりは多分ですね、社長が考えてできることでもなかったりですね。
そうですよね。
中にましてや、中にいるスタッフの方が、社員の方が企画してできるかというと、なかなかこれは難しいと思うんですね。
そうですよね。難しいですよね。
だけども一回テンプレートというかフォーマットというか、そういうものをしっかりと社内に導入していけば、内製化していくっていう流れができてくるので、その人材育成の仕組みかっていうところを、まず最初きっかけを作るってことは大事かなとは思いますね。
ぜひ、うちの会社、こういうことをやりたかったんだよ、仕組み化してみたいっていうような方は、長谷川さんにもね、ちょっとご相談いただけるといいかなと思うんですけれども、そういった方、長谷川さんにちょっと、お話聞いてほしいとかね、長谷川さんの活動内容を詳しく知りたいと思っている方は、どのようにしたらよろしいでしょうか。
当社社外人事部長の LINE 公式アカウントがありますので、そちら無料で、登録できます。で、まず登録いただいた上でですね、お問い合わせもできるようになっておりますし、あと定期的な配信などですね、セミナー情報などもですね、配信したりとかしておりますので、そちらで情報を拾っていただくことと、あと何かこう個別でですね、人事の案件ってなかなかこうもっぴらにするっていうのは難しいことなので、個別での無料の、最初は無料でご相談に乗っておりますので、そちらの方をご活用いただければと思います。
はい。ということで、長谷川さんのね、活動内容を知ることができる。そして、個別相談についてもね、この LINE 公式アカウント、詳しいこと載ってますので、見てみていただきたいと思います。リンクは番組の概要欄にも貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、今回のテーマは、中小企業の社長は人材採用をする前に人材育成の仕組み化をしなさいというお話聞かせていただきました。長谷川さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さようなら。
社外人事部長。